神原奈々子は学校からの帰宅途中、何者かに後をつけられているのに気づいた。周りには誰もいないが、確かに気配だけを感じる。それもまとわりつくような気持ちの悪い気配を。怪人か、あるいは敵対組織の人間か。何にせよ、神原は追跡者を呼び出すため、人気のない路地裏へとやってきた。
おい、後をつけてるのは分かってるんだ。出てこい。
ありゃりゃ、やっぱりバレちゃってたか。変な道通るからおかしいなと思ってたんだ。どう？クローン7個14号、通称714。華麗に美麗にかっこよく参上。
なんだお前。
クローン7個14号、通称714。華麗に美麗に。
ちげえよ、私が言ってるのは、なんでお前が私と同じ顔なんだって聞いてるんだよ。
そりゃあ、ナナがお姉様のクローンだからだよ。
クローン？どこのドイツが作ったのか知らねえけど、面白くねえことしやがる。よりにもよって私のクローンとはな。おい！
はい、お姉様。
お前を作ったのはどこのドイツだ？って言っても、教えてくれないんだろうな。
はい、シュヒニムってやつかな。あれ？企業秘密だっけ？まあいいや、どっちかわかんないけど、お姉様には教えてあげられないよ。
で、お前の目的は何だ？まさか、偽物の分際で私を倒しに来たわけじゃないだろうな。
ブッブー、ハズレだよ。ナナの目的は、お姉様のエナジーを吸収することなのです。
それって要は、私を倒してエナジーを奪い取るってことだろ
う。ちょっと違うかな。別に、ナナはお姉様を倒したいわけじゃなくて、お姉様の味を知りたいだけなんだよ。
味って、なんだお前、私にそっくりなのに全然私に似てない。というか、なんかすごく関わってはいけないタイプのやつな気がする。
まあまあ、そんな釣れないこと言わないで。エナジーちょうだい。
断る。お前みたいなよくわからないやつに私のエナジーはやらん。っていうか、誰にもやらん。
はあ、じゃあしょうがないな。本当は戦いたくないんだけど、お姉様が言うこと聞いてくれないんじゃしょうがないね。え、
ナナは着ていた黒いマントを脱ぎ捨てた。驚くことに、彼女が着ていたものは神原の最もよく知っているスーツだった。変身戦記神原奈々子の変身スーツ、それと全く同じものをナナは着用していたのだ。
スーツまでコピーしたのかよ。しかもそれ、トンファーブレイド黒金。なるほど、お前を作った組織は随分な科学力を持ってるんだな。
そうだよ、ナナの戦闘能力もスーツの性能も全部お姉様と一緒なんだから。
だとしても、偽物が本物を超えることはできない。私も変身だ。
うわー、すごいすごい、お姉様の変身シーン初めて生で見ちゃった。
よかったな。でも私が変身したことで、お前の負けは決定したんだぞ。
残念でした。この音声が始まった瞬間から、お姉様の負けは確定してるんだよ。
は？音声ってなんだよ。
説明しよう。クローン7個、714、自称7は、俗に言う第四の壁を破る能力を持っている。よって、自分が音声作品に登場するヒロインであることや、それを主張している人が性的興奮を満たそうとしていることまで知っているのだ。
ちょっと、ナレーターさん、ナナとお姉様の会話を邪魔しないでくれる？
はい、すみません。
お前さっきから何一人で喋ってるんだ。
大人のお話ってやつかな。まあまあ、そんなことはどうだっていいじゃん。早く始めようよ。
なんか調子の狂いやつだな。でもまあ、偽物の自分なんて相手じゃねえよ。
カンバラが地を蹴り、ナナフォーティーンが飛びかかった。一対の黒金がぶつかり、火花が散る。連続して攻撃を繰り返すが、ナナフォーティーンはそれらすべてを受け流す。強烈な一撃、二つの黒金が激突し、拮抗した。
へ、やるじゃねえかよ。
お姉さま強い。じゃあこういうのはどう？トンファーブレード黒金オーグラインモード。
へえ、武器の変形までできるのか。じゃあ私もっと。
すごいすごい、本物の大食いモードだ。じゃあナナも本気でいくよ。
いいぞ、かかってこい。
必殺食いちぎり斬殺。
二人の黒金大食いモードが鋭いハサミをぶつけ合う。互いが互いを食らおうと暴れ、絡まり、そして弾けた。
さすがだね、お姉様。やっぱり戦闘能力は全く一緒みたいだね。これじゃ全然決着がつきそうにないや。
何のつもりだよ。
いやー、このまま戦っても無駄だなーって思ってね。ねえお姉さま、ナナと仲直りしてくれない？
はあ？仲直りって最初に襲ってきたのはお前の方だろ。
そうなんだけどさ、それは謝るからさ。お姉さまもこのままじゃ拉致が開かないことは気づいてるでしょ。だってナナとこのスーツの性能はお姉さまを元に作られたものなんだもん。
はあ、お前本当に何なんだよ。まあいい、敵意はないみたいだし、お前には聞きたいことが山ほどあるんだ。いきなり襲ってきたんだから話くらいは聞かせてもらうぞ。
じゃあ仲直りの握手しよう。
おい、ちょっと待て、突っ込んでくるな。
お姉さま。ありゃりゃ、お姉さま押し倒しちゃった。失敗失敗。
だから突っ込んでくるなって言っただろ
う。お姉さまと密着。こんな近くにお姉様を感じられるなんて、ナナ感激。
おい、早く離れろよ。自分とくっついてるみたいで気持ち悪いんだけど。
せっかくお姉様がこんなに近くにいるのに。お姉様、今身動き取れないんだよね。キスしちゃおっかな。
おい、やめろそんなの。なんで自分と同じ顔のやつにキスなんてされなきゃいけないんだよ、気持ち悪い。
大丈夫だよ、優しくするから。
そういう問題じゃねえ。
カンバラの制止には聞く耳を持たず、ナナは口づけをした。いきなり舌を挿入し、抵抗するカンバラの粘膜を強引に絡め取る。カンバラはキス魔女戦で負った異常体質、接吻の虜によって強制的に興奮してしまう。そして同時にエナジーが抜けていく感覚を覚え、体の力がどんどん抜けていくことに気がついた。
やめろ。
様、まんまと罠にはまってくれた？ナナね、人間に触れるだけでその人のエナジーを吸収できるんだ。
お前、最初からこれが狙いで。
そうだよ、お姉さまが単純で助かったよ。でもナナ、まだエナジーそんなに吸い取ってないはずなんだけどな。あ、そういえばさっきナレーターさんがお姉さまには異常体質、接吻の虜があるって言ってたっけ。
何の話だよ。
まあまあ、お姉さま気にしないで。うん、試してみようかな。
なっ、バカな。
お姉さま、もうお顔がトロトロ、いやらしいんだ。お姉さま、データではこういう攻撃に弱いなんてなかったけど、実はすっごく感じやすいんだ。
バカ、そんなわけあるか。
でもお姉さま、乳首ビンビンに立ってるよ。別に今は寒くないし、乳首がこんなになる理由なんて一つしかないよね。
立ってない、そんなはず。
ふーん、じゃあこの硬くなってるのは乳首じゃなくて何なのかな。そうだ、触ってみればわかるよね。コリコリコリコリ
やめてくれ、そこは。
あれ、
ナナはカンバラの両乳首をつまみこねくり回す。能源術師戦で負った異常体質、乳首敏感化によって弱体化している乳首にはあまりにも強烈な刺激だった。カンバラは一瞬にして絶頂に上り詰めてしまう。
お姉さま、もしかして今ので言っちゃったの？
そんなわけあるかよ。
嘘だ、体ピクンってなったし、すっごく気持ちよさそうな声出してたもん。へえ、お姉さま、こっちも弱々なんだ。そっか、じゃあナナがもっと気持ちよくしてあげる。
ナナはカンバラの乳首を衣装の上からくるくると円を描いて刺激する。通常であれば体がポカポカする程度の刺激だが、乳首敏感化の体質を持ち数秒前に絶頂したばかりのカンバラにとっては二度目の絶頂を促すのに十分な威力がある。
ダメだって言っただろ。優しく撫でますな。
優しくは嫌なの？じゃあもっと強く。
ナナは撫でていた指で乳首をつまみコリコリとこすり始めた。極限まで敏感になっているカンバラがこの攻撃に耐えられるはずもなく、しびれる快感に脳を侵されてしまう。
そうじゃ、えっ、
お姉さま、すっごく気持ちよさそう。自分と全く同じ姿をしたクローンに乳首コリコリされて行きまくってる。いやらしいんだ。
言ってなんか。そんなに強くするな。
カンバラの絶頂は止まらない。継続的に与えられる快感はすでに彼女の体を支配していた。行きたくないというカンバラの意志とは正反対に、彼女の体は連続で絶頂へと駆け上がっていく。
嘘 だ、お姉さまさっきから連続で行きっぱなしでしょ。ナナ、お姉さまのクローンだからわかるんだ。お姉さまがどれだけ感じてるかも筒抜け。お姉さまがナナの乳首攻めで感じまくってる。なんか嬉しいな。
おい、やめ、乳首ばっかり、もうくっやば、また。
お姉さま、いくらなんでも敏感すぎ。どれだけ開発したらこんな風になるの。ナナだってそんな乳首だけですぐ行くなんて難しいのに。
どうなってんだ私の体。
脳現実視線で負けたのが原因みたいだけど、これもお姉さまには関係ないよね。そんなことより乳首がさっきよりコリコリに勃起してる。これもっと気持ちよくしてあげるね。
おい、何する気だよ。
いや、だってお姉さまったらかわいい。こんなにピンクでかわいいお姉さまの勃起乳首、スーツの上から触るだけじゃもったいないでしょ。だからこうするの。おねえさま、
何し、
何してん、乳首舐めてるんでしょ。
温かい粘膜が敏感な突起を優しく舐め回す。指で与えられる刺激よりも生々しく甘美なその快楽はカンバレを再び絶頂へと導いた。
お姉さままた行っちゃったね。乳首コリコリですっごく可愛いんだ。まさかお姉さまがここまでエッチだなんて、さすがの博士も知らないんじゃないかな。
は、博士、お前を作ったやつのことか。
ん、そうだよ。
詳しく教えろ。
お姉さま、そんな乳首丸出しの状態でそんな態度取れると思ってるの？その格好ものすごく恥ずかしいよ。妹にこんな姿見られて恥ずかしくないの？
勝手に妹になるな。
お姉さまのケチ、そんなお姉さまにはもっともっと恥ずかしい格好になってもらおうかな。お姉さま、ものすっごーくくっしょりだ。乳首責められて何度も言っちゃったんだよね。やらしいんだ。
そんなまじまじ見るな。くそ、体に力さえ入れば。
はーい、抵抗は無駄無駄。今からもっと気持ちよくしてあげるからね、お姉さま。
今度は一体何を。くそ、私がこんな偽物にしてやられるなんて。
ほら、足を開けて。
いっしょ。
やめ。お姉さまのここすごい。栗が乳首みたいにピンって立って、そっか、君そんなに触ってほしいんだね。
ナナはカンバラのクリトリスをすっと人差し指で優しく撫でた。異常体質、クリトリス敏感化を持つカンバラは、全身がしびれて震えるほどの強い快感に一瞬で絶頂してしまう。
わお。
やっぱりお姉さま、ここもものすごく敏感なんだね。ちょっと指で触っただけなのに言っちゃうなんて。ナナがここまで手加減してるのに、お姉さま弱すぎじゃない？もしかして手加減してる？
もうやめろ。それ以上されたら頭がおかしくなる。お前の目的は私のエナジーを吸収することだろう。ならもう目的は達成できたじゃねえかよ。
違うよ。確かに最初はお姉様のエナジーを味わってみたかったんだけど、お姉様がこんなにエッチな体してるって知ったら、もう我慢できなくって。だから、もっともっと気持ちよくしてあげるね。自分と全く同じ姿のクローンに、お姉様の恥ずかしい姿、もっと見せてね。
今度は一体何を？
お姉様のここ、直接味わっちゃおっと。
そんなとこ、すぐだ。
お姉様のおまこ、あふれ出したエッチなおつゆでいっぱいだよ。さっきから何度も行きまくってるもんね。やらしいんだ。こんなに美味しい蜜で、とろとろ。
言うな。
お姉様、もっとください。お姉さまの声やらしい。ここ飲んでも飲んでも中から新しいジュースが出てくるよ。ナナのお腹いっぱいになっちゃいそう。
じゃあもう終わりにしような。
あ、そうだ、これだけぐっしょりならあれが使えるかも。
まだ何かあるのかよ。
じゃじゃーん、ナナとっておきの極太ディルド。
まさかお前それを私に使う気じゃ。
うん、そのまさかだよ。
ふざけんな。お前それ私の腕くらいの太さあるんだぞ。そんなの入れられたら私
気持ちよくて息狂いになっちゃう。
ちげえよ、壊れるって言いたかったって。おい、本気でやるつもりじゃ。
うん、何言ってるのお姉さま。ナナはいつだって本気だよ。大丈夫大丈夫、最初はちょっと痛いかもしれないけど、すぐに気持ちよくなって行きまくりだから。
そんなわけ。おい、やめろよ。いくらなんでもそれは。
はーい、無駄な抵抗はよしなさい。それでは、ナナのとっておき極太ディルドの挿入まで、3、2、1、いってらっしゃい。
うわー！
気持ちよさそう。お姉さまったら白目向いちゃって、そんなに気持ちいいの？じゃあもっとガンガンついてあげるね。
ナナは極太ディルドでカンバラの膣をつきまくり、かき回していく。そんな強烈なことをされれば当然、痛みと苦しさに苛まれる。しかし、それと同時に、膣肉と子宮口を一気に埋め尽くされることによる快感が、カンバラの理性を狂わせていく。自分の中へ、何度も出入りを繰り返すその硬直が、彼女の意識をどんどん削り取っていく。
ダメだよお姉さま、せっかくナナのとっておきをプレゼントしてあげてるんだから、もっと素直に気持ちよくならなくっちゃ。
こんな太いの気持ちよい。
太いから気持ちいいんだよ。ほらほら、ズプズプズプ、お姉さまのおまんこ広げまくり。
幻術師によって負わされた新たな性癖、マゾヒズムによる効果が発揮され、カンバラは自分の膣内がありえないほど大きなものによって侵され、支配されていることに強い興奮を覚え始めていた。こんなに太いものを入れられて気持ちいいわけがないと思っていたのに、気がつけばその快楽に身を震わせていた。いやらしい肉をかき分けられ、子宮口をえぐられ続け、彼女の絶頂はすぐそこまで来ていた。
お姉さま、行きそうなんだ。おまんこ支配されるの好きになっちゃったんだ。ディルドに侵されまくるの大好きな変態魔女さんになっちゃったんだ。やっぱりお姉さまのここは正直だね。ナナのディルドを物欲しそうにぎゅうぎゅう締め付けちゃってる。
そんな苦しいのに気持ちよい。
お姉さま、今言っちゃったでしょ。わかるよ、ディルドが奥にギュルって飲み込まれたもん。ほら、やっぱりお姉さまはこの子がお気に入りなんだ。じゃあもっともっと深くまで突き込んであげるね。
それじゃあ、
妹におまんこをむちゃくちゃにかき回されて行きまくってる。情けないんだ。変身戦記なのに快楽の虜になっちゃうなんてね。戦うエナジーも残らないほどに行きまくってバラバラにされちゃったね。もう口ごたえもできないんだね。いいよ、その姿見てるとすっごくゾクゾクしちゃう。ほらほらほら、お姉さまの情けなくてみだらな姿もっといっぱいさらして。行っちゃう？ああ、これで何回目？妹に性処理されるなんてみっともないよ。でもナナはクソ雑魚なお姉さまも大好きだよ。だってお姉さまはナナにとって大切なたった一人だけのオリジナルなんだもん。さあお姉さま、何度でも言っていいよ。ナナの手で、あ、ディルドかな、ナナとディルドで気持ちよくなって言っちゃって。
ほら、行く行く、うまくいくって絶頂宣言しながら負け息して、ほらほら、行っちゃえ。
いく、うまくいく、また、いく。
すっごい、クジラみたいな潮吹きだ。やば、すごい。おまこすっごくヒクヒクして、体もガクガク。そんなに気持ちよかったんだね、お姉様。って、あれ？お姉様？お姉様？
あ
ちゃー、やりすぎちゃった。てへー、ナナのおバカさん。でも、お姉様がこんなにエッチだなんてな。ふふ、絶対また会いに来ちゃおっと。というわけでみんな、聞いてる？ナナとお姉様でいっぱいシコシコヌキヌキできたかな？視聴者のみんなに言ってるんだよ。最初にナレーターさんが言ってたけど、ナナには第四の壁なんて通用しないんだよ。さあさあ、みんなに朗報だよ。なんと、この作品にはナナとお姉様のエッチなトラックがもう一個あるのです。みんな絶対聞いてくれるよね。ね。じゃあまた後で会おうね、ちんちん丸出しの変態さんたち。大事なこと言い忘れてた。お姉さまはナナに完全敗北して、また新しい性癖異常体質を身につけてしまいました。ほんと、エナドレ快感。大量のエナジーを吸収されてとっても気持ちよかったお姉さまは、今後吸収されることがあるとエナジーの漏出量が増えて快感も大幅に増量してしまうよ。次、性的自己愛。自分と全く同じ姿のナナにたくさん愛撫されて、お姉様は強い快感を覚えてしまったよ。その影響で鏡で自分の顔を見てしまうと、自分とナナを重ねてしまってドキドキしちゃうみたい。お姉様は自分の体で興奮しちゃってオナニーしちゃうかも。次にナナに会った時はどうなるかな、楽しみ。こんな感じでまたお姉さまにエッチな体質が備わっちゃったよ。この調子じゃ戦いはどんどん不利になっていっちゃうね。それじゃあこの後もお姉さまの負けっぷりをたくさん楽しんでね。